ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第231回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、2018年から2019年にかけての冬春モデルを発表しました。スマートフォンは、ハイエンドモデルが4機種、ドコモイズ対象モデルが3機種、フィーチャーフォン2機種、モバイル Wi-Fi ルーターが1機種、その他1機種の計11機種が発表され、この他10月19日から予約開始、26日発売の iPhone XR が含まれる形になります。Xperia XZ3 SO01L、Galaxy Note 9 SC01L については、主な仕様は KDDI から発表されたものとほぼ同様となり、前回ご紹介していますので、詳細は割愛します。Google の Android スマートフォン、Pixel 3、Pixel 3XL は、Google の Pixel シリーズとしては国内初投入となり、国内キャリアでは NTT ドコモとソフトバンクで発売されます。ドコモで取り扱われるのは、5.5 インチディスプレイの Pixel 3、64GB 版と、6.3 インチディスプレイの Pixel 3XL、128GB 版の2種類で、ボディカラーは、Pixel 3はジャストブラック、クリアリーホワイト、ノットピンクの3色、Pixel 3XL はノットピンクを除く2色が用意されています。SIM ロックをかけた状態で販売されますが、SIM ロックフリーモデルと基本的なハードウェアの仕様は共通。ソフトウェアについても、ホーム画面や設定画面の変更、機能の追加あるいは削除といった独自のカスタマイズは施されていないとのこと。Google が直販する SIM ロックフリーモデルとの違いは、Dメニュー、Dポイント、マイドコモのアプリがプリインストールされた状態で出荷されるだけになるとのことです。電子マネーの ID については、通常のドコモスマートフォン向けのアプリではなく、Google Play Store で提供されている MVNO、SIM ロックフリー向けのアプリを使用することになります。このため、Dカード、Dカードミニでの登録ができず、別に ID 対応クレジットカードが必要です。ディスプレイ解像度は Pixel 3は 2160×1080 ピクセル。Pixel 3XL は 3020×1440 ピクセル。画面サイズとストレージ容量以外はどちらも共通のスペックで、CPU は、スナップドラゴン845、メモリーは 4GB、アウトカメラは 12.2MP のデュアルカメラ、インカメラは 8MP。OS は Android 9.0 を搭載。OS のバージョンアップなどのソフトウェア更新は、基本的に Google 側が主体となって提供するとのことです。
Xperia XZ3 と Galaxy Note 9が投入されるのは想定されていたことですし、いつものように基本的な仕様はグローバルモデルや他のキャリアで販売されるモデルと同様ですので、 ドコモ向けに特に何かを言うところはないかと思います。今回の注目は、Google の Pixel 3シリーズの投入と言えます。基本的なスペックについては、Google から発表済みで、ドコモ向けのモデルはカスタマイズが入るのか否かが注目されたところだと思うんですが、カスタマイズは基本的にはなしということでした。ドコモのカスタマイズが入らないということは、ドコモのサービスを利用する上で一部の制限が加わるということで、ID のように SIM ロックフリーモデルと同様の取り扱いをしなければいけないのもその一つですね。これまでもグローバルモデル相当の取り扱いをしなければいけないモデルはありましたから、Pixel 3が特別に何か不便な端末ということではありませんが、ドコモ型番がついているモデルと完全に同じではない、ということは留意する必要があります。
Aquos Sense 2 SH01L は、ドコモ WIZ の対象機種。スペックについては KDDI から発表されているものと基本的には同様となるので詳細は割愛しますが、OS は Android 8.1 を搭載しているものの、OS のバージョンアップが予告されています。Galaxy Fold 2 SC02L は、ドコモ WIZ 対象機種となる Android 8.1 搭載端末、ドコモ WIZ の対象機種の中で最もスペックが高いモデルで、先代モデルである Galaxy Fold よりもハイスペック寄りになっているとのこと。グローバル向けに販売されている。Galaxy A8 をベースにしているとのことですが、一部の仕様は NTT ドコモ向けに開発されており、ワンセグの搭載やストラップホールを用意するなど、日本のユーザー向けの変更も加えられています。ディスプレイのアスペクト比が先代の16:9から18:5:9になり、ディスプレイが縦に広くなったことで、前面のホームボタンがなくなり、ホームボタンに内蔵されていた指紋センサーは背面に移されました。ディスプレイは 5.6 インチ、スーパーアモレッドディスプレイ。CPU は、サムスン製のエクシノス 7885、2.2GHz と 1.6GHz のオクタコア。メモリーは 4GB、ストレージは 32GB。アウトカメラ、インカメラとも2600万画素。インカメラのスペックが重視されており、スペック的には Galaxy Note 9をも上回っていて、AR 絵文字機能を搭載しているなど、ハイエンドモデルよりの機能を搭載しています。通信は下り最大 500Mbps に対応。OS は Android 9 へのバージョンアップも予告されています。楽楽スマートフォン Mi F01L は、ドコモ WIZ の対象機種で、シニア向け端末である楽楽フォンシリーズの最新機種です。有機 EL ディスプレイの画面サイズは、解像度は据え置くものの従来の 4.5 インチから 4.7 インチへわずかに拡大し、画面内の標準文字サイズも拡大することで、画面の見やすさをアップ。カメラ機能は AI 技術により進化しており、人物などを被写体とするときに背景をぼかせるポートレートモードを用意。また、花を撮影するとその名前など詳しい情報がわかる。花ノートアプリをプリインストール。通信なしで400種類の花を認識し、メモとともに記録できます。ハードウェアは防水防塵性能のほか、泡ハンドソープでの洗浄にも対応。充電端子はキャップレス防水の USB Type-C になりました。従来機種より本体を 0.6 ミリ薄くして持ちやすさを向上させています。CPU は、スナップドラゴン450。メモリーは 3GB。ストレージは 32GB。アウトカメラは1310万画素。インカメラは500万画素。ワンセグ搭載付携帯を搭載。健康管理アプリのララシアも搭載。背面に新たに搭載された脈波センサーに指を置くことで、血管年齢を計測することが可能になったとのこと。このほか、 インカメラで顔を撮影して心拍計測できる機能が、アローズ BF-04K に引き続き搭載されました。
ドコモウィズは長く使ってもらうことを想定しているサービスなので、端末も機種変更をあまりせず、長く使ってもらうことを想定したものになりますね。アクオスセンス2は比較的オーソドックスなミドルレンジモデル。ギャラクシーフィール2はハイエンド寄りに機能を充実させたモデル。ラクラクスマートフォンミーはシニア向けに熟成された端末と、ニーズを食い合うことなくうまく分散されているような感じです。ギャラクシーフィール2は、普段はハイスペック端末を求めるユーザーの興味も引く端末ではないかと思いますが、ラクラクスマートフォンミーは、従来のラクラクフォンらしさも継承してわずかな使い勝手の向上を積み重ねつつ、新しい機能を取り込んでいくのも面白いです。
アクオス携帯 SH-02L は、NTT ドコモとしては2年ぶりとなるフィーチャーフォンです。通話時のレシーバーを先代の SH-01J から 15% ほど大型化し、低音域を強調するくっきりトーク2で聞き取りやすくなったとのこと。また、自分の話し声がレシーバーを通じて聞こえる、スムーズトークにも対応しています。通話時には、従来よりも高音質な EVS-WB というコーデックに対応しており、これは高帯域の AM ラジオに相当する音質、従来のボルテの音質を上回るとのこと。操作性にも改善が図られており、ボタンは押した際にカチッと感じるような、しっかりとしたフィードバックを得られるようになったとのこと。バイブレーションも SH-01J と比較して約 1.4 倍大型化しており、よりはっきりとした振動が得られるそうです。画面は輝度やコントラスト、色味を年齢に合わせて最適化し、地図や文字などをより見やすくする、はっきりビューに対応。新たに搭載された機能として、充電時のバッテリーの負荷を抑えるインテリジェントチャージが搭載されました。カード携帯、KY-01L は、京セラ製のフィーチャーフォン。京セラがドコモ向けに端末を供給するのは、データスコープ、フォードコモ以来およそ20年ぶりとのことです。名前の通りカードのような形状で、薄さ 5.3 ミリ、重さ 47 グラム。ドコモは 4G LTE に対応する端末としては世界最薄、最軽量であるとしています。モノクロの電子ペーパーディスプレイを搭載しており、タッチ操作に対応。バイブレーションでのフィードバック機能も備えています。通話はボルテをサポート、SMS や、簡易的なウェブブラウジングに対応。また、Wi-Fi テザリングにも対応します。防滴性能は有しますが、防水、防塵性能はなく、お財布携帯の搭載もありません。スマートフォンではないので、アプリの追加もできませんが、レンダー、時計、電卓、メモ帳といった機能は搭載しているとのこと。薄くするために着信音や音楽を鳴らすためのスピーカーを搭載していないとのことですが、ブザーを搭載して着信音や操作音を鳴らせるようにしているとのことで、制御に使用しているチップセットは、ウェアラブルデバイス向けのスナップドラゴンを採用しているとのことです。
京セラが20年ぶりにドコモ向けの端末供給を行ったというだけでもニュースですが、電子ペーパーディスプレイを搭載した端末で、ものすごく薄くて軽いのにボルテ通話をサポートしたフィーチャーフォンというのは驚かされます。ドコモとしてはフィーチャーフォンタイプの端末はこのままひっそりと収束させていくのかな、と思ったりもしていたのですが、オーソドックスな折りたたみタイプのフィーチャーフォンではなく、実験的な要素も含んだ音声専用端末という方向に転じようとしているのかもしれませんね。
Wi-Fi ステーション HW-01L はファーウェイ製。2019年春から提供が開始される。9 下り最大 1288Mbps の通信に対応したモバイル Wi-Fi ルーターです。クレードルを使用すると有線 LAN も使用可能。国際ローミングに対応。スマートフォンから専用アプリで QR コードを読み取ることで設定を簡単に完了することができます。ワンナンバーフォン ON01 は ZTE 製の通話、SMS 専用端末。利用するためにはワンナンバーサービスの契約が必要で、最初に公にするスマートフォン上で、専用アプリを通じて ON01 とペアリングを行うと、ON01 の中の eSIM に情報が書き込まれ、公と同じ電話番号で利用することができるとのこと。呼気として登録した後は親機であるスマートフォンを近くに置いておく必要はなく単体で利用できるとのことで、ボルテ通話に対応。通常の着信は親機のスマートフォンのみとのことですが、重要な電話相手からの着信は親機と呼気の両方に着信させる。プライオリティ着信機能を備えるとのこと。親機として登録できるのは Android スマートフォンのみとのことで、iOS 端末に対応するかどうかは今後のニーズ次第で検討するとのことです。
ついにモバイル通信で下り 1Gbps、ギガビット通信に対応する時代が来ました。とはいえ、お約束ですがまずは東名阪地域から、順次全国に拡大するということで、地方在住者がこの恩恵に預かれるようになるのはまだまだ先の話です。今回の下り最大 1288Mbps、上り最大 131Mbps への対応について、恩恵を受けるのは Wi-Fi ステーション HW01L だけではなく、上り速度については Xperia XZ3 も対応するため、恩恵を受けることができるとのことです。また、一つの電話番号で複数の端末を持つ、特に通話とデータ通信端末を分けたいというニーズは随分前からありましたが、ついにそれが実現することになりました。ワンナンバーフォンで通話をしながら、親機のスマートフォンで資料を見る、という使い道にも対応するので、ビジネス用途での需要が出てくるかもしれませんね。今回のニュースは以上です。
今回はドコモの新製品発表のニュースでかなりの時間を使ってしまいましたので、他のニュースは割愛させていただきました。あしからず。ということで、ようやく私も出番が回ってきたんですが、ニュースで盛り込み忘れている情報を一つ。Android Q へのバージョンアップを実施する予定の端末が合わせて発表されていますが、今回発表のモデルでは、Galaxy Note 9、Galaxy Feel 2、Aquos Sense 2が対象です。この他にも2018年夏モデルのハイエンドモデルを中心に、2017年夏、冬のモデルの一部でもバージョンアップ対象になっています。今回の発表では、富士通製のハイエンドモデルの発表はありませんでしたが、Aroz NX-F01K がバージョンアップ予定端末のリストに入っており、三度メジャーバージョンアップされるという異例の長寿命となりそうです。
さて、それでは今回はコメントのご紹介を少し。
229回拝聴させていただきました。シャープのアクオスゼロが気になりますね。おいくら万円かまだわかりませんが、早く握ってみたいですね。と、ホットサンドさんから10月8日にリプライを頂戴しました。
リプライを頂戴し、ありがとうございました。その後、アクオスゼロはソフトバンク1000倍になるという情報が出ましたが、12月には出るようですから、もう少し待たないといけませんね。
買う買わないは置いといて、インフォバー、現物を見たいですね。と、イクラムさんから10月16日にハッシュタグでコメントをいただきました。
コメントありがとうございます。インフォバーは、しばらく au 直売店だけでしか見る機会はないかもしれませんが、15周年記念ということで、なかなか力が入った製品だと思いますので、ぜひ一度、手に取ってみてほしいです。
この他、タックポッドキャストの大道さんは毎週通勤中に聞いていただいているとのことで、毎度ありがとうございます。augm 大阪、今回も正解だったとのこと、お喜び申し上げます。
この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。